今日はね、ちょっと今まで説明してきたことなんだけども、ちょっとまた詳しく、子供が親を選んでくるっていう話で、それのちょっと追加説明します。で、子供っていうのはいろんなね、形で親を選んでくるみたいで、で、いろんな理由で、で、一つの理由は親の成長のためにね、来るみたいなことがある。で、子供っていうのは子供って言うけど、肉体は子供になるけど、だけど魂の、年では逆に、親と子供は反対のことがよくある。で、今まで人生で何度も何度もね、みんな魂って一人ぽっちで出てきたら、なんか独立してたらすごく大変なことになるので、人間の魂っていうのはグループで出てくるらしいんです。そしてその時によって、親子だったりね、夫婦だったり、喧嘩相手だったりね、殺し合う仲だったり、そのグループでいろいろ役、その人生でいろんな役割をしながら学んで、ね、魂が学ぶ、そんなんで演劇の役割が違うことがすごくあって、みんながね、私たちがよく注意しなきゃならないのは、親だから、この人は親だから、親に期待しちゃう。親ってすごくしっかりしてて、分別もついてって思ってね、で、うちの親はそうじゃないけどって言って、で、親は親で、自分は肉体的に親、わかる、子供を産んだから親だから、自分の子供をね、コントロールできるとか、自分のね、言うことを聞かなかったらダメ。で、子供は子供で、またさっき言ったようにね、親なんだから、親の言うことをしっかり聞かなきゃならないと思う。幻想があるの。これいいですか？また幻想。これは幻想なんです。で、私はいろいろこう勉強してきたりすると、そうじゃない。その役割がその時によって違って、多くの場合は、かえって昔自分の子供だったのが親になって出てきてる。それからね、親だったのが子供になって出てきてる。いろいろあるんですよ。逆、逆さま。だから時々ね、なんか私の子供はね、なんか偉そうにして私にいろんなこと言ってくるとか、とかね、また逆に私の親はね、なんかすんごい子供のような親だっていうことあるんですよ。よくみんなね、体験したと思うけど、で、私がそこを言いたいんですけど、今回の人生で親、子供になったから、子供だからって言って、親の方が自分よりなんか魂的に成長してる、人間的に成長してるってことはありえないんですよ。ありえないんですよ。だから親にすごく期待しちゃってね、親っていうのはこんなもんでね、いいことアドバイスしてくれるかと思ったら大間違いなんで、全然自分の子供だったら親がいいんですよ、逆にね。だから全然なんかしっかりしてなかったりするんですよ。と言ったらこっちがしっかりしなきゃダメなの、私たちが。じゃあまた逆に、ね、自分の子供が、ね、昔親だとか、もっとね、いろんな先生だったとか、いろいろある、逆にね。そしたら自分がコントロールしようと思っても、すっごくしっかり者で、しっかりやってて、自分を守ってくれたり、ね、いろいろいいことを起こしてくれたりすることがあるんですよ、しっかりでね、守ってくれて。で、そこを理解してないと、なんか、それが真実。ね、いろんな役割があるってこと。そして、例えば、私たくさんいろんな人見てるから、ね、通訳とかやってるから分かるんだけど、例えば、障害児として生まれてくる、今回ね、障害を持って生まれてくる。で、どうして障害を持って生まれてきたかというと、例えば、今回ね、夫婦やってる自分の親が、ね、親たちが、まあ、前世のある時に敵だった。敵ですごく仲が悪かった。そして今回は、夫婦になった。で、そこのところに、今度その夫婦はあまりにも前世のある時期に、すごいある人生でね、何回も生きてるから、何回も生きてるうちのある人生が今回影響してて、その人生の時にすごくもう喧嘩ばっかりしてた、喧嘩っていうのが争ってた、対立してたとかいう時があると、そしたら今度優秀な子供、成長したね、すごく親たちよりかもこう魂的に成長した子供が、今度そこの親と生まれてくんですよ。それで、たまたまわざと障害を持って生まれてきたりするんです。で、その障害を持って生まれてきて、その親たちが今度は対立しないでね、その親の魂が対立しないで、 愛情を持ってその子をね育てることによって、そして愛を持った育むいいね人間関係ねを育んで、そしていい家庭を育んで、そしてね愛を持った人間としてね育つようにっていうんで、わざとそういうふうに子供が生まれてくることもあるんです。でまた他のね、私、通訳やった時もあるんだけど、他の時もある子が障害があったんですよね。そしたらどうして障害を持って生まれてきたかというと、そのお母さんは前世でね、ある前世ですごく障害を持った人たちにすごく偏見があってね、非常にいじめたりね、非常に人間としてすべきじゃないようなことをしてた、ね、そしたらだからその障害の人に対してすごく、ね、悪いイメージがあってね、人間としてすべきじゃないことをしてたとかありますよね。そしたら今回は自分の子供、一番大切な子供にわざと障害を、ね、子供が障害を持って生まれて、その人のところに生まれて、そしてお母さんがそこから学ぶ、今回の人生ではね、障害を持ったからってね劣ってるわけでもなくってね、いろんな、ね、悪いわけでもなくって。でそれを、そして愛情を持ってね、そういういろんな肉体的な問題を持った人にも愛情を持って対してね、素晴らしい、なんていうのかな、人間としてですよ、人間として愛を持った生き方ができるね、人間として、そのお母さんとか、お父さんでもいいよ、両方だよ、育つようにわざと親の学びのために問題を持って生まれてくる時があるんです。すごくあるんです。絶対意味があるんです。ほとんど全部全てがね、いろんな意味があるんで。で私がね、どうしてそれを言いたいかというと、例えば自分の子供が障害あるとか問題がある、いろんな問題があるって言ったら、嫌だな、どうして私はこんな子供を産んじゃったのかとかね、こんな子供に産んでね、ごめんねとかね、それとかね、もうこんな子供が生まれて嫌だとか、そういう発想がまるっきりダメなんですよ。そうじゃないんですよ。その時に、ああそうかね、ここには何かの意味がある、そしてここから私はね学ぶねチャンスなんだ、そしてそれも全部ね否定的に学ぶんじゃないよ、全部前向きにね、人間として魂として学ぶ、全ては愛だからね、だから全て愛で解決できるんだけど、愛を持ってね、いろんな人にもで対処あれするように、そしてねそういう子供を持って隠したりしないで、で周りのねいろんな他のね障害を持った人たちとか持たない人たちとかもみんなに助けてもらいながら、で協力してもらいながらね、支えてもらいながら、して感謝しながら生きていくっていうことを学ぶ、そういうチャンスなんだなと、意味があるんですよ。例えば子供を、よく私今までたくさん見てるから分かるんだけど、例えばね人生で前の人生で、その子供とかね、親でもいいや、ね、昔事故ってて怪我して、ね、すごく助けてもらった。ただ今回は逆に、ね、助けてあげる、ね、助けてあげるチャンス、体験、カルマっていうんだけど、カルマっていうのは学びなんですよ。だからね、学んで自分がこういうことしたらこういう体験できる、なんていうか、こういう時にこういう体験ができ、人間はこういうふうに感じるんだな、こうだなって言って体験する、ね、人の気持ちも自分の気持ちも体験する、それがカルマっていう学びなんですけど、だから人にしたことは、ね、いいことでも悪いことでも、相手がね、こういうふうに感じたんだろう、喜んだとか悪いことでもあるよ、悲しいんだ、それを人にやっちゃうと、今度は自分がまたその体験をすることになるんですよ、いいことも悪いこともね。それをカルマっていうんです、カルマで学習っていうんですけど、そういうことが起きる。で、そんなんで、私が何を言いたいかというと、どんな状況で、どんな関係で、親子関係とかね、いろんな関係があっても、それ夫婦関係もありますよ。そんなんでいろいろあるんです。だから全て人生でいろんなことが起きてもね、人間関係、親子関係でいろんな問題が起きても、それは自分の学びのため、そして自分の成長のために、子供がわざわざいろんな役割、演技をしてくれて、演技っていうのかね、役割をしてくれて、で生まれてくることがすごくある。そしてね、前世で例えばね、助けてもらったって言ったら、それを今度助けてね、今度こっちが今回の人生で助けてあげる、助けさせていただく、でそういう経験をする、ね、そしてその 喜んでもらう経験とかね、そういうのがあるんですよ。だから全て人生でいろんなことが起きても悪く取らない。あ、これは自分のね、魂の、学びのチャンスなんだな、よかったなと思って取って、絶対悪く取らない。もうそれがすっごい重要なことです。みんな普通そういうことが分かんないから、ね、嫌だな嫌だな、どうして私の子供はこんなことになっちゃったんだろう、私はこうなんだろうとかね、うちの夫婦関係もねすごく悪くてとか思ったりするかもしれないけど、ね、それはいろんな過去の人生からすごく影響してることがあって、そして今回はそれを改善する、ね、体験して改善する、そういうチャンスなんです。全てがそうなんです。生きるっていうことはそういうことなんですよね。体験して、魂が体験して成長する。だからそんなことはみんなは誰も普通は言わないよ。だけどまたここでね、だから私は残酷なぐらい正直に、私の知ってる、私たくさん今までね、リーディングの通訳とか国際リーディングの通訳とか何回もやってきたこともあるし、で自分のいろんな体験から学んだんですけど、だから全てをよくとって、そして、ね、何かが意味ある。だからそうやって物事を違う角度から取れるようになると嫌なことじゃないんですよね。自分のための成長のためのありがたいチャンス。だから全てがそうです。だから一つも悪いことはない。で、そうやって捉えれるとすごく生きるのが楽になる。どうして私だけとかね、どうってそんな風にならないんですよね。そんなわけです。で、みんなも見方をね、そうやっていろんな角度から変えてみてください。だからなんかそういう深いことが必ずある。で、まあ私のね、尊敬してるシーリー博士っていうアメリカンホリスティック医学協会のね、会長、脳神経外科のシーリー博士は、人々を本当に健康にするためにはいろんなことやんなきゃダメ、いろんな。だけど一つはその全生療法だっていうんですよね。全生療法がないと本当に人々を最終的には健康にできないって言ってるんですけど、でもそれはその過去性に戻ってね、でいろんな今の現代の今の現実の問題を過去まで遡ったら、過去には結構ね、それを過去のそういう状況を理解して、そしてあれすると、今の健康問題もそうなんです。過去に遡ったりするんですよ、いろんな心の問題も。そうやって遡って理解して、そして何て言うのかな、そこにとらわれないで理解して解き放つって感じ。ね、自分の中から「あ、そうか」ってそう割り切って、そうするとね、いろんなね、健康問題もね、全て人間関係もうまくいっていくんです。だから全て悪いことじゃなくって、全て過去とも関係してて、親子の問題も夫婦の問題も全て関係していますから、そういう角度から見て、なんかもっと狭い角度から見たら苦しくなるんですよ。だけどそうやっていろんな意味があるのかと思ってすると、心がね、安定してね、落ち着いて、で心の平安を得ることができる。じゃ、そんなのも親子関係、人間家族関係にあります。だみんなもちょっとね、立ち止まって、ちょっとまた違う見方からね見て、もしできればそういうリーディング、過去性のリーディングとか何かやったら、なんだそうだったのかと思ったら、もうまるきし、なんか安心して落ち着いちゃって、なんか割り切れる。そうすると不安にならないで、心が非常に安定します。